こんにちは。娘の前髪を切りすぎて怒られてしまった桜木彩乃です。ウェルビンクな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。私はちょっと落ち込んでます。娘の前髪を切りすぎましたいやもう毎回落ち着いて切ればいいだけの話なんですけど、なんだかちょっと焦ってしまったり、もうちょっと切った方がいいで、右が揃ってない、左も短く、左が揃ってない、あじゃあもうちょっと右もってやっていくとすんごい短くなっちゃって、なんかママ嫌って言われました。いや、お気持ちお察しいたします。ということで深々と謝罪をして娘のご機嫌取り、今一生懸命やってます。やっちまったなと大反省しております。ということで今日はですね、全然関係ないんですけれども、生きづらいのはハンドルを握っていないからというお話です。生きづらいのは自分の人生の車の運転を自分でやっていないからです。で、私はよく自分の人生を歩んでいくとか、日常を心地よくしていくっていう例えとして車の運転っていうものを例に出すことがあります。っていうのもですね、私は他人の荒い運転がすっごくビビリなので苦手なんですね。でそれをまさにそうだなって思う瞬間がよくあって、あそっか、なんだかそわそわするとか違和感持つとか、なんだか不快な感情がするっていう時はなんでかなって思ったら、自分でハンドル握っていないからだなっていうことによく気づかされます。運転と生き方とっても似てるなって思っています。あなたは経験ありますか。他人の運転してくれる車に乗って、まあ、タクシーの運転手さんとかバスの運転手さんとか、友達が運転してくれるとか、自分の両親が運転してくれるとか、いろんな人の車に乗った経験があるかもしれないんですけど、なんでしょうね、コンフォートじゃない場合、めちゃくちゃ荒い、急カーブするとか、急ストップ、急停止するとか、なんかこんなにスピード出して大丈夫みたいな、車に乗るときちょっとそわそわした経験とかありませんか。私他人の運転結構苦手なんですね。とか言いながら、私がいつも安全運転かって言ったらきっとそうじゃないきっとそうじゃないから人のこと言えないんですけど、イライラしている人が持つハンドルさばきがすごく怖いんですよ。自分の父親とかもそうなんですけど、渋滞に引っかかりました、でやっと進みましたっていう時のイライラの運転とか、自分の親じゃない他人の人の車の運転が荒い時にその被害を受けて、もうって言ってる人の運転している車の後ろの席に乗っているのが結構苦手なんですね。イライラしてる人の運転が私はそう苦手なんだと思います。でこういう時って言いたいじゃないですか、イライラしないでとか、いやもう別にそんなのゆっくり運転しようとか、なんかそんな感じで、どうか安全運転でお願いしますって言いたいし、まあ、言ってるっちゃ言ってるかもしれないんですけど、でも運転してくださっているんですよね、その自分じゃない誰かが運転してくださっているから、もっとこうしたらいいんじゃないっていうアドバイスをすると逆効果で、うるさいな、黙っててよって言われるのがオチなんですよね。運転してくださっているから、だから後ろに乗せさせていただいている時って、そんなに自分の意見が言えないっていう立場にあるかもしれないです。これと似てるなって思いました。私たちが人生って言ったらすごく壮大な感じがしますけど、日常を送っている時、日々の毎日を過ごしている時に、なんだか不快感があったり、なんだか違和感があったり、不安に押しつぶされそうになったり、私なんだかそわそわするっていう安心できない状況にいる、つまり思ったこととやっている行動がミスマッチしていて、自分が生きてる心地しない、自分らしさっていうものを表現できて生きれていない時、 この生きづらいっていう時は自分で自分の運転をしていないからかなってよく思うんですよね。私たちは初めもう子供の頃っていうのは生きたいように生きていた時期があると思うんですよね。多分物心ついてない頃とかそうだと思います。例えば赤ちゃんハイハイして捕まり立ちとかするじゃないですか。捕まってみたいから捕まってみる、行ってみたいからそっちに歩いて行ってみる、これ何か分かんないけどなんかどんなものか確かめたいから口に入れて舐めてみるとか、そんな感じでやってたはずなんですよね。誰もが人間の赤ちゃん誰もがそうじゃないですか。よだれでべちゃべちゃ汚いとかお母さんに言われてたかもしれないけど、それは確かめたいとか確認したいとか、どんなものかもっと知りたいから口っていう触感っていうものを赤ちゃんは使っていたりしますよね。でそれは私たちは思ったこととやっていることっていうのがずっとつながっていた時期だと思います。この頃って私たち車の運転免許取れる年齢じゃないけど自分で運転してるんですよ。自分の体肉体っていうのを、あっち行ってみたい行ってみよう、これ見てみたい見てみよう、捕まり立ちしてみよう捕まり立ちするっていう感じ、それが本当の私たちだったりします。ただ私たちはコミュニケーションの生き物ですよね。社会的な動物なので、幼稚園だったり学校生活、あとは社会っていうところにいろんな人に出会いながら自分の個性っていうのが揉まれたりすり合わさったり折り合いをつけたりしながら生きてきましたと。その時に自分がハンドル握って行きたい方向に行こうとするとうまくいかない人間関係に出会うことがあったり、あ、私自分でハンドル握っておきたいなとか手放したくないなって思っていても、自分より強い人に出会うことによって、あ、ハンドル私今握れない、どうもがいても握れないっていうことに出会ったり、こんなに自分の運転うまくいかないことってあるんだ、苦しいなっていういろんな経験をしてきたと思います。で、はたまた自分より強い人、自分の親であったり、あとは何でしょう、先生とか社会人になってからの会社のチームでのメンバー、上司とかいろんな方々の方が強くてハンドル握らされている状態で生きている、運転しているふりはしてるけど、なんかナビの設定は親が入れたものとか、道順は上司が指示した通りに行かなきゃいけないとか、いろんなことに出くわして、私たちは自分で行きたい方向にただ行くっていうことが難しくなってしまっているかもしれないんですよね。で、こういう時私たちは行きづらいなって思うと思います。ただ行きたいところに行きたい、例えばだけれども、じゃあ副業でカウンセラーとして活躍してみたい、誰かの心に貢献したいっていう思いがあったとしましょう。そこが目的地だったとしたら、そこまで自分で運転していくだけの話なんですよね。だけれども自分は一人の人間だけれども一人ぼっちで生きてるわけじゃなくって、いろんな人との関係性とかつながりとか自分の役割とかポジションっていうものがあって、周りの人と共存したいとか共感したいし共感されたいとか、つながった状態でいたい、今の関係性壊したくないっていう思いが強ければ強い人ほど、つまり優しい人ほど自分の行きたいゴールっていうのを後回しにして、あ、私本当はそこにたどり着きたいけど、まあ時が来たらでいいかなであったり、周りの人に許可を取ってからでいいかなとか、そんな形で自分でハンドル握っているかもしれないけど本当の意味では握れていないということがあるかもしれないですよね。で、あとは周りの人たちとのつながりを大事にするがゆえに、本当は行きたいところ、副業でカウンセラーやってみたいな、誰かの心に癒す存在でありたいなって思っていたとしても、周りからの評価っていうのをとても大切にしすぎちゃうっていう方も中にはいると思うんですよね。家族に反対された、じゃあ行き先ちょっと変更しようかなとか、世間一般と私ずれてるよな、世間一般の33歳の人と私ずれてるよな
じゃあこっちにしとこうかなっていう風に、誰かとすり合わせて、誰かからの評価とか誰かから批判されるかもしれないという恐怖から、自分の行きたいところに行かないっていう選択肢をする人も中にはいると思います。それはそれでも私は全然いいって思ってる人で、自分の中で優先順位ですよね。目的地にたどり着くのが優先順位のナンバーワンなのであれば、時には嫌われる覚悟をして、それこそ嫌われる勇気ですよね、アドラーさんの考え方の嫌われる勇気を持って、誰かを敵に回すかもしれないけれども、誰かの意見を無視するかもしれないけれども、行きたいところまでたどり着くっていうことをやることがあると思います。大事ですよね。でも優先順位のナンバーワンに、その行きたいところ、自分の目的地にたどり着くことがゴールではなくて、周りの人と心地よく毎日を過ごすっていうことがゴールなのであれば、周りの人の意見を無視しなくていいし、誰かから嫌われ役をしなくてもいいし、ある人からはそれってなんか優柔不断だよねとか、他人軸で生きてるよねとか、自分がないねとか言われるかもしれないけど、それでも周りの人と心地よく人間関係を育みたいっていうことなんですよね。なのでどっちでもいいんですよ。どっちの目的地でも全然いいんですよ。心地よい日常が得たいっていうことを優先しているのか、それともやりたいことを絶対やりたいって決めてるのか、それだけの違いなんですね。それだけの違いなんですけども、なんだか生きづらいなとか、なんだかそわそわするな、なんだか自分とつながってなくて安心できないな、毎日不安で恐怖でいっぱいだっていう時は、きっと運転してないんですよ。そもそも自分で運転していなくって、自分でハンドルを握っていないだけなんだと思います。誰かに批判されたから、やめておいた方がいいって言われたから、あ、じゃあ私やっぱりやめておくっていう時って、自分がハンドル握ってないんですよね。その言ってる人がハンドル握ってる車にただ乗ってるだけだと思います。こっち行った方がいいよってお母さんがアドバイスしてくれた、こっちの人生の方が幸せよって言ってくれた、なんか違う気がする、まあでも言うこと聞いとこうかなっていう時、それは運転手は自分じゃないんですよね。自分じゃなくて、この場合は自分の母親、お母さんがハンドルを握っていて、本当はあっち行ってみたいなって思った、こっち寄り道してみたいなと思った、ちょっとストップしてゆっくりしたいなって思った、でも誰かにこっちだよって言われた、んじゃあそっち行こうかなって思った、こっちがいいよって言われた方向に行こうとしている自分自身は、一見自分がハンドル握って自分で運転している気がするけど、運転席に座ってるのは自分じゃないんですよね。他人が運転してます。他人が運転してるから、何この道つまんないなとか、私行きたいのこっちじゃないとか、なんか運転荒くないとか、そんな違和感、生きづらさっていうものが感じられたとしても、運転席に座ってるのは自分じゃなくて、ハンドルを握っているのは自分じゃないから、生きづらくってもっと苦しくなっていく、そんなものかなって思いました。だけれども、今の私が大事にしていることっていうのは、自分のハンドル自分で握るぜっていうことを重きを置いて毎日暮らしていなくって、毎日の日常の中で今私が何一番気をつけてるかというと、娘のハンドル奪わないようにしようって思ってます。私結構口出ししちゃうんですよね。なんかこうやったらどうとか、なんか今度コンテンポラリーのモダンバレエですねの勉強を始めるんですけど、その時にも私自身もジャズダンスやってたから、ちょっと近い分野なんですよ。ちょっと近い分野で肩の使い方とか、お腹の使い方、腰の使い方、あとは大きく体を見せる方法とか、ターンとか、そういうのもちょっとずつ似てたりするんですよ。似てたりするから、ちょっと言えちゃう。その宿題と一緒ですよね。私足し算引き算掛け算割り算やってきた、だから教えられる。なんでここミスってんのって教えられる、口出しできるっていうこと。その知ってることを口出しするときってちょっと強気に出ちゃいませんか？足し算でね、こうしたらいいんだよとか、引き算でね、こうしたらいいんだよとか、掛け算ってこうしたらよくって、筆算ってこうしたらいいんだよって、どんどん口出せちゃうんですよ、知ってることって。だから言っちゃう癖が私にもあってですね、待てないということがあります。 でもこれ最近私めちゃくちゃ気をつけてて、本人が行きたい方向を見つけるまでできる限り黙っておこうって思ってます。できる限り黙っておいてノージャッジで接せられるように、自分の中でもそわそわしながらムズムズしながら我慢してるんですよ。でもそれは何かっていうと、彼女のハンドル、子供のハンドルを私が奪ったら、ここから先ずっと私の運転の後部座席にしか乗れない人生を歩んじゃうんですよね。こっちだと思った、だけどまあお母さんの言うこと聞いとこうかなとか、私これやっぱり興味ある、でもお母さんの車に乗ってるからなっていう風に人生狭めてほしくない、世界狭めてほしくない。だからこそ言うときゃ言うけど、できる限り私は子供の人生のハンドルを奪いたくないから、だんまりするようにしてます。あと顔にも出さないトレーニング今自分でやったりしてます。これがいいかどうかなんて分かんなくって、今私の中で実験中なんですね。こんな風に私も実験過程ではあるんですけども、やっぱり自分がハンドル奪われた時ってすごく苦しいっていう記憶ありません？右行きたいけど、みんなが左行くから左行った方がいいんだろうな、お母さんに右なんて行っちゃダメよ、危ないからまっすぐ行きなさいって言われたら、いやまっすぐ行った方がいいんだろうな、でも右ちょっと見てみたいな、ちょっと黙ってこっそりお母さんに黙って右ちょっとちらっと見てみよう、あやっぱり右行った方が楽しい道じゃん、どうしようかな、お母さんに言おうかな、言わんとこうかな、うーんみたいなことで悩んだ経験がある方は、自分のハンドルを握る大変さを知ってるわけですよね。じゃあまずは自分で自分のハンドルを握る練習からして、自分で運転するって不安かもしれない、ドキドキするかもしれない、何か事件事故に巻き込まれた時自己責任だから不安かもしれない、ほらお母さんの言うこと聞いておいた方が良かったでしょ、右なんて行くからよなんて言われるかもしれない、それでも自分の行きたい方向にちょっとだけでも歩み始める、この小さな小さな積み重ねがきっと生きづらいっていう感覚を薄くしていって、毎日の日常が心地いいっていう感覚に変わっていくんじゃないかなって思います。この小さな一歩、右行ってみたいから右に行くっていうのはきっと本当に小さなことだと思うんですよね。例えば私は最近黒い服着るのがめちゃくちゃ好きです。自分の肌色に合ってる気がするから。でもちょいと前までピンクとか水色とか、あとは何かな、黄色とか、結構パステル系で明るい服ばっかり選んでたんですよね。それは自分の何でしょう、そのスプリングっぽいカラーを出したいっていうのと、陽気な表面を出したいというところもありました。でもちょっと最近はかっこいい自分も見せたいなーなんて欲が出てきたから、黒選ぶっていうことをやっちゃってます。でもこのくらいでいいと思うんですよ。これまで私はピンクとか水色とかデニムとか白 T とか黄色とか明るい色ばかりを選んできた。でも私やっぱり黒着てみたいなって思った、じゃあ黒着るとか、使ってるコスメとかもなんかもうドラッグストアで売ってるセールになってるやつとかでいいやから、やっぱり私これ使ってみたかったんだよなっていう一歩選んじゃう。もっと細かくていいと思います。毎日毎日ホットコーヒー飲んでたけど、そろそろ私水だけでいい人間かもしれない、試してみようとか、右の奥歯から磨いてたけど左の奥歯から磨いてみようとか、お風呂入る時間このくらいだけど、いや今日はこれかもしれないというふうに自分でこっちかなって思ったことを試していく、それが自分のハンドルを握り始める小さな小さなステップだと思うんですよ。でそれをしていくと、友達に今日ランチ誘われた、ママ会で PTA の集まりだから行った方がいいはずだ、だけれども今日私はゆっくり一人でお家で過ごしたい、ゆっくり自分で一人の時間を味わって読書したい、周りからしたら絶対行った方がいい集まりだ、絶対行った方がいいランチ会だって思ったけど、私の声がそう言っている、じゃあ私は今日ゆっくり家で過ごそう、あじゃあその幹事の人に連絡しようかなっていうことができていく。そうすると、あ私こっちがいいっていう感覚の行動につなげていくやり方が自分の毎日でトレーニングできていくんですよね。行きたい方向に行くって本当筋トレと似てるなぁなんて思います。使わないと忘れていく。 はじめつかまり立ちしたいからつかまり立ちしてたし、こっち行ってみたいからよちよちあんよでも一生懸命行ってたし、食べてみたいから食べてみてた。だけれども周りの意見聞けるようになって、周りと上手なコミュニケーションが取れるようになって、誰かから嫌われるとこんな痛い目を見るんだみたいなことを味わってきたからこそ、行きたい方向に行きづらくなっているだけかもしれないですよね。だからこそ小さなところから感覚を思い出していきましょう。私たちは赤ちゃんから学ぶことたくさんあります。そして私たちは元赤ちゃんな大人ですということで、今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。おしまい。